ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
まあ久々にフォトスクランブルでも言いましたけど、はい、写真展見に行きまして、ちょっと箱根の方までね、急遽、会期が一周間違っていて、はい、慌ててですね、ちょっと仕事の隙間ができたので、なんとなくフラッと見てよかったなと思って、ああもう今週末終わりだみたいな感じで合わせて行ってきたんですけど、週末はもう行けないのが分かってたので、もう今日しかないじゃんみたいな感じで行ってきて、かなり時間もギリギリで、ちょっとね、ギャラの入るタイミングも悪くて、お金もギリギリ、もういろんなものがギリギリの中、こんなこうなんか余裕のない時に物を見てなんか感じれるんだろうかってすごい不安になりながら行ったんだけど、なんかそういう余裕みたいなのって、やっぱ写真撮るにもさ、何か見るにしても、心の余裕って、
まあそりゃそう
です、必要ですよね。まあでもなんか行ってすごいいい展示だったので、まあいろいろ刺激を受けられてよかったんですけど、
まあそういう時もあります。はい、
でもなんか、
まあ、踏み切るの大変です
ね。だけどちょっとこれはなんか見とかないと、もうなんかいろんなことがその時その時でいっぱいいっぱいみたいなの、やっぱり良くないなみたいなの、ちょっとどっか切り替えるきっかけにしようかなみたいなのもあってね。
あそれは良かった。
まあ行って正解っていうか、ああよかった、まあ無理してきてよかったなっていう感じだったんですが、なんかその余裕が持てるといいんですけどね。
ですね。いや僕はまあこの週末本当になんか缶詰仕事をしてたんですけど、その間には北海道の方では、僕のね実家のある北海道の方ではすごい雪で
大変
な騒ぎになっていて、いやどう大丈夫なのかなと家にちょっとねしたら、いやまあこれから雪かきするから淡々としたメールが返ってきて、まあ、日本海側って、まあ、すごい降るし、すごい風も強いので、吹き溜まりはよくできるんですよね。で、まあ、今年は雪が多くて大変なのは確かなんですけれども、逆に太平洋側だと、まあ、降るには降るんだけど、あんまりなんて言うんでしょうね、雪の量が少ないっていうイメージは
みたいですね。僕も意外と北海道の方とこう、
そうですね、
知り合うことが多くてですね、
道東は特に
札幌釧路と東西いるんですが、
だいぶ違う。
東のその釧路側の知人に聞くと、そんな今全然雪ないけどみたいな、
そうそう寒いだけです
こともあるみたいですね。なんか凍るけど雪はないよっていうのを聞きますね。やっぱ東側の方、西の方が降るんだ。
めちゃめちゃ降りますからね。結局日本海で湿った、
なるほど、
冷たい空気が一気に降る、雪になるっていうことなんですけど、
まあ、今年大変みたいですね。
大変だったなと。まあ何年かにね、一度あるんですよ。国道とかで吹き溜まりで、車止まっちゃって、で、あれ何年前かな、10年ぐらい前だと思うんですけど、もう何台も、それで、こう、亡くなった方が、出た事件がありまして、また同じことが起きちゃったっていうか、まあ今回はもっといろいろね、ほんの一瞬のその、こう、数時間の、こう、急変で、そう、まあほとんど遭難ですね、あれはね、っていうことになってしまったので、ちょっとまあ痛ましいな、
そうですね、なんか
思ったんですけど、
本当にまあ過酷だろうななんて思うけど、でもそれでこう遭難ってって なんか想像つかないもんね、こっち、ね。
冬、まあ冬山で遭難するのと全く、まあ全く同じ感じです。
生活圏内で起きてしまうっていうことです
ね、うん。そうそうですね。まあっていうことなんですけど、うん、まあちょっとこの間山行ったばっかりなんで、
うん、
あの山でもやっぱり遭難のそういう時にあのこう気象の話が絶対出るんですけども
、
うん、あまり今あのみんな天気図とか多分書かないと思うんですよ、
うんうん、
なんかあの、うん、PDI とかまあそういう機器があるので、
うん、
衛星も写真で見れるじゃないですか、
うんうん、
衛星写真で見れるから、うん、なんとなく分かった気になるんだけれども、うん、あのこう天気図実際に書かされたんですよ、こうあの大学ではまあやって
るんですけど、はい
はい、誰書いてるとね、
うん、
例えば台風とかが、
うん、
動いてきたりとか、等圧線がだんだんこう狭くなってきたりとか、
うん、
それ書いた本人はなんとなくこう書くから分かるんですよね。
あ、っていうかね、そもそもね、あの天気図を見て、
はい、
想像できる人ってそんなにいないと思うよ。
あ、そっか。
だからあのたまたまね、そのこの、うん、まあ中学の番組を始めたのもあって、いろいろ見てて。それやってたんですよ、その地図に書いていく、
はい、
天候のあれを書いていくっていうのね、はい、あれちゃんと放送があってそれを聞きながら書くんですってね。
そうですね、僕の時代だと、
うん、
中学生ぐらいの時に、
うん、
天気図の書き方と、
うん、
気象あの記号、
うん、
風力とか、
うん、
あれを習ったんです、うん、
いや俺もね、習ったような気はします。なんとなく
は。一回ぐらいは書いてみようって言って先生がテープ流したって書かされた覚えがあるんです。
うん。だからあの、等圧線がこうなってるとこうだとかって、なんとなく漠然とはわかるけど、でも実際自分が立ってるところが、この天気図から、こういう風状態だろうなって想像までできないもんね。
まあそうですね。うん、まあなんか僕はあの、まあ特に山での気象遭難みたいのとかって、
うん、
なんでこれだけいろんなね、
うん、
こうサービスが発展してるし、
うん、
山の中でも受けられる状況もあるみたいなので、
うん
うん、それなのになぜこう、こうね、気象遭難みたいなの起こるんだろうなとか思ったんですけど、
うん、
なんとなくそこら辺のこう、IT 化されてしまったことによる弊害っていうのもありそうな気もするなとかちょっと思ったんです
よ、ね、うん、あ、そうですね、あの携帯であの電話番号を覚えなくなったっていうの
そう、それに近い感じ、
一緒で、
はい、
自分のところの立ってる位置の天気は1時間おきに分かるわけですよ
そうですね、
それを見れば、
はい、
だけど山に行った時にそういう基本的な情報の見方を知らないと、
うん、
今後どうなるかとか、は
い、ちょっと想像
ができないんでしょうね、うん、僕なんかは、
うん、まあ僕もあの天気図昔書いたけど今書けないなと思って、
あのなんかマークの見方もなんか丸に二重丸だとなんとかっていうのは分かったんだけど、はい、風速とか、
は
い、なんかあの羽を書く
でしょ、はいはいはいはい、
あれの書き方とかこの間テレビでやってて、へーとか思って見たんですけど、はい、まあでもあれを見て分かる人ってそんなに多くはないんじゃないかなっていう気がする。俺だけなんかな。
まあでも別にあの書くだけなら割とそんなに技術は必要ないっていうか、
うん、
まあ一回教われば書けるんじゃないのかな。
うん、いやでもあのさ、要はラジオみたいなものでこう言われてるものを地図上に起こしていくっていうのが、うん、
はいはい、
いや、なんか見てて、これでよく書けんな、とか
思っちゃうね。まあ、はい、あの、そうですね。あれ、気象通報っていう番組なんですけど。
あ、気象通報か、
うん。NHK で、
はいはい、
第2放送だっけ、
うん、
AM でやってますけど。
うん、
昔と比べたら、すごくゆっくりになってます。
あ、そうなんですか違うの、
うん、
あの、
こんなにゆっくりなんだってびっくりしました。
へー。いや、まあね、ちょっと痛ましい事故もありましたが、まあ、もう、でもどうなんですか？もうそろそろ落ち着いてくるの？
あ、もう全然あれじゃないですか。まあ、今度逆にあの気温上がってきて落雪とか。
あ、そっちが心配ですね。
心配ですとか言う。だから本当、まあいろんなその状況が目まぐるしく変わるので、
うん、
それに対応して、うん、いろいろ注意するところをこう、こまめにチェックしないと危ないっていう、
うんうんうん、
あの、まあ雪国は特にそうですね。
うん
うん、ちょっとすごい僕も心配なので、
うん、
あの、雪下ろしに行くべきなのかとか思ってるんですけど、多分行ったら逆に心配されると思うんですけど。
そうなの。まあ、こんなとこ来てて大丈夫なのか仕事はみたいな。
行かない方がいいっていう話も前ありました。行ったがために心配だとか言われました。
はい。まあそんな中お届けする今週第1週でございますので、エンターテインメントの回でございます。
はい。
前回のエンターテインメントは、
はい。なんかあのデトロイトメタルシティとか、
ああ、そうかそうか、
あのあれですね、松山健一特集、
あ、そっかそっか、
あの半助さんの、
はい、
誰だっけ、
坂井正人、
はいに、対抗しまして、
はい
はい、
ということでご紹介したわけですが、ちょっとあの時はね録音がおかしくてですね、
あ、はい、
デトロイトロックシデトロイトメタルシティだっけ、
メタルシティ、はい、
の一部カット、
あ、そうですね、
させてもらってます。もうちょっと長かったんです。それカットしても長かったと思います
けど。
はい、そう。私はサイコパスっていうね、今やってるアニメの部分、あれを紹介したんですけど、ちょっとその部分丸々カットしたりとかっていう、ちょっとねいろいろありまして、今週は無事録音できるといいなということで、はい、始めていきます。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、まずは韓国ドラマ。
あ、そうですね。はい。今まず I Do I Do という、
うん、
以前にもちょっと紹介したんですけど、キムソナさんという女優さんが主役の、
はい。うん、
韓国ドラマ、まあラブストーリーですけれども、
うん、
で TBS の韓流セレクトという番組で、
うん、
まあもう
韓流
主婦向けなので、うん、月曜から金曜の朝10時から11時まで、
うん、
まあ朝ドラのようにというか昼朝と昼の中間ぐらいにやってます。
う
ん、はい。毎日やってるのでどんどん話が進んでいるんですけれども、
うん、
はい。で、ちょっと韓国らしいなっていうのが、
うん、
韓国ってほら革製品とかが非常に作られている国なんですね、
うん、
産業が、うん、で靴のなんかもたくさんメーカーがあるんです、
うん、
でそのキムソナさんがヒロインなんですけれども、その靴の会社の会長というか、
うん
うん、仕事一筋30代後半のキャリア女性、
うん、
でその、お仕事が靴の会社、
うん、
靴のメーカーの会社のトップデザイナーという、
うん、
で、バリバリ仕事をこなす、
うん、
こうキャリアウーマンなんだけど、
うん、
なんか仕事も一筋すぎて、
うん、
周りから怖がられて、
うん、
部下とかにはメデューサと呼ばれている。
メデューサって髪の毛がヘビなやつだ、
ね、そうそうそう。で、睨まれるとみんな固まってしまって。
石像になるんだよね。
そうそうそう、
メデューサに睨まれるとね、は
い。そのくらい怖いという。
うん、
まあ今まで割とこう、ラブコメディでかわいいっていうか、まあ美人だけどかわいいっていうか、ちょっとどっか抜けてたりとか。
うん、
まあそういう役が多かったんですけど、うん、まあ、今回はすごい こう、いつもツンとしてる顔がまたそれはそれで、
うん、
かっこいいと言いますか。まあ本人ももう30代後輩なんですので、
うんうん、
今更ラブコメディっていう年でもないかもしれないみたいな、そういう、うん、現実とそのドラマのシナリオが、
うん、
微妙に重なってるのも面白い。
うん、
まあ、見どころっちゃ見どころ、
うん、
ですね。はい。で、まあ話はいつも同じで、こう、同じでって言ったら怒られるんですけど、大体、ヒロインに絡む、こう、結構若くて無責任な 男がいたり、
うん、
すごくステータスもあって、かっこいい男が、また別にいてとか、
うんうん、
三角関係だったり四角関係だったりする、
うんうん、
っていうそういう配役になっているので、
うん、
なんとなく先が読めちゃうんですけれども、
うんうん、
まあそれはそれでなんて言うんでしょうね、水戸黄門みたいなもので、
うんうん、
こうなるかなと思いながら見てると途中で違和こうなんて言うんでしょう。話がひっくり返って、
うん、
そんなって思ってるとちゃんと元のさやに戻る、
うん、
そういう安心感があるのが、
うん、
こういう、こうラブコメの楽しみ方ではないかと思います、うん、まあ靴の、まあ、靴好きの人って男ではあまりいないかもしれないんですけど、
うん、
例えば靴のとかファッションとかね、
うん、
ここら辺韓国の今のなんて言うんでしょう、最先端だったり、
うん、
まあ今の最先端って取られてるのは去年の話なのであれなんですけど、そういう靴業界についてのいろんな、こう裏話みたいなとかも出ています。
うん、いやでも結構男の人でも靴こだわる人すごいでしょ。
ああまあそうか、
うん、
僕全然太いの太いのであれなんですけど、うん、
好きな人は本当好きだよ。
なるほどね。まあ昔からなんか韓国旅行するなら革靴のいいの買ってくればとか言われたことが。
へえ、いや、それ知らない。メガネは聞きますけどね。
あ、メガネもそうです。
うん、靴も
そう。なんか、紳士靴、
うん、
日本だとすごい高い靴でも、
うんうん、
韓国だと安いよ。
へえ。
安くていいのが売ってたよ、売ってるよっていう。
へえ、そん
なのが聞いたことが、
うん、
はい、ね、ありますね。
いやー、この、韓国ドラマって、一つも見たことないですよね。
いや、作りはね、うん、まあ、どっちがどっちなんだろうって感じだけど、
うん、
まあ、日本でも、こういう、ラブコメディとか、
うん、
まあ、あるじゃないですか、
うん。
だいぶ似た感じにはなってますが、
うん、
韓国の方が、撮影が、スケジュールがものすごくタイトなので、
あらしいですね。それは
聞いた。ちょっと雑な作り感っていうのが、
うん、
逆に面白かったりしたんですけど、
うん、
まあ、今回のになるとだいぶ そこら辺 その雑な作り感とかいうのが、
うん、
こうこなれたきた感じで、
うん
うん、あまりその証明でそれはないだろうとか、
うんうんうん、
その背景さっきも見たよねとかそういうのが なくなってきてるような。
そうなんだ、
はい、
そういう楽しみがあったのね。
あ、僕はね。
へぇ、
ちょっと見るとこが違うと怒られそうなんですけれども、
うん。
うん、例えば、コーヒーカップとか、うん、違う場面なのに同じコーヒーカップ出てきてるよとか。
はいはいはいはい。
違う、例えば A さんと B さんって違う部屋で、
うん、
話してるときにコーヒーカップ出るったりするじゃないですか、
うんうん。
で、全然時間も場所も違うはずなのに、うん、同じコーヒーカップでコーヒー飲んでたりする。
ああ、なるほど。
そういうのを見つけては、ああって笑ってたりするんですけど。
へ、
まあ、それはちょっとあまりにもひどい話なんですけど。
う
ん、まあ、結構十分お金も、まあ、時間はタイトだなってのはわかるんですけど、お金も、お金というかそこら辺に、
うんうん、
制作サイトでのこなれ感は、だんだん、こう、何年か前に見てたのと比べると、
うん、
だいぶ、上がってきてるって。
へぇ、そうなんだ。
っていう感じはします。
うん、なんかそういう楽しみがあるならあれなんだけど。
まあ、それは
たまにね、やっぱつけてて、やっぱり、 放送されるあれが増えてるよね、やっぱ明らかに。
うん、まあそうかな。
うん、なのでちょっとこう目にする機会も多いんだけど、どうもこう見れないんですよ、ね。
まあそうですね。まあ向こうの家族とかの、
うん、
文化っていうんですかね。
うんうん、
まあまだこれ始まったばかりなんですけれども、うん、ヒロインのお父さんの還暦祝いなんですけどね、
うん、
からがあって。で、還暦祝いに娘として出るんだけど、その仕事がどうしてもこう滞ってしまって、あるイベントの、
うんうん、
で、還暦祝い途中から抜け出して、
うんうん、
仕事の現場に乗り込むんです、
うんうん、
で、そこで解決、見事に解決して、
うん、
そのお父さんのそのお祝いの席に戻るんだけど、
うん、
でもう終わっちゃってるんです、
うんうんうん、
で、それでお父さん激怒で、
うん、
もう縁を切るみたいな話になってるところが、ああ、いかにもなんか、韓国の家族とか文化とか、こうなのかとか、
うん、
ちょっと面白いですよね。こうみんなこう、顔出しとか、
うん、
その背景とかって、まあ、韓国だから違うけど、日本に近い、すごく近い感じがするじゃないですか。
うんうんうん、
でもそういう文化っていうんですかな、
うんうん、
家族関係とか。
うん
お母さんがめちゃくちゃ強かったりとか
です、
うん、親が非常に強権的な、
うん、
扱われ方というか描かれ方をしてたりとかですね、
うん
まあ、そこら辺随分違うな、
うん、
というのを感じます、
うんうん、なるほどね。いやでもそのなんかタイトなスケジュールで作ってるっていうのは何かで聞いたことがあったんですけど、そういうなんか楽しみ方があるっていうのも知らなかったので、
なんかあまりにも意地悪な話なんです
けど、でもそういうのは今のやつでは、
うん、最近はちょっと
見つけづらくなってるの、
見つけづらくなってきてるかな。
なるほど、ね、うん、なるほど。まあじゃあ気になってる方は、
うん、まあ映像の作り方とか丁寧になってきてるし、
うん、
この間チェジウが出てる、冬ソナの、
うんうん、
出てる時はめちゃくちゃ力入ってましたね。それこそ背景のボケた、
うん、
被写界深度の浅い、
うん、
ふわっとした感じの絵作りとか結構出てきてます。
まあ、被写界深度については今週のフォトスクランブルを聞いていただければバッチリ理解できるんじゃないかと思いますので、ぜひフォトスクランブルの方も聞いてください。
はい、
ということで、私の方からですが、はい、ですね、今回は連れが鬱になりましてという、
はいはい、
2011年の映画でございます、
はいはい、
これなんと、この番組でたびたびご紹介しております、はい、私の一押しと、
あ、そうだ、
スノーさんの一押し
が
結婚したような作品でございまして、
すごいですね、
はい、
僕もすごい気になってはいたんですけど、
スノーさんの大好きな宮崎あおいちゃん、まあ、しずるちゃんですよね。
はい、
が、まあ、はるさんと、
はい、
主人公、まあ、どっちが主人公なんだろう。まあ、夫婦なんですけど、はい、もう、一方、堺正人がご主人と、
はい、
いうことで、この連れが鬱になりまして、
はい、
連れって、まあ、夫婦だったら、奥さんであり、ご主人であり、みたいな呼び方で連れて行ったりするじゃないですか。
関西弁なのかな。
あ、そうなの。
いや、よくわかんないけど、北海道ではあんまり言わなかったような気がするんですよね。
連れがあって、うん、うちは親が言ったりすることも、
あ、そうなんだ。そうか、長野でもあんまり聞かなくて、
うん、
で、大学の時に名古屋の人とかが行ってたんですよ、
うん、
まあ名古屋かな、名古屋とか、あとどこだっけ、まあ、割とちょっと西の人がそういう風に言ってて、東京から来てた人はあんまりそういう風に言わなかったような気がした。
うち親両方とも東京だけど、
あ、そうなんだ、
言ってますね。連れっていう言葉自体にそんなに、
う
ん、もう結構普通に馴染みが、そういう、そっか、地域によっては連れって言われても分かんないんだ。
あ、まあ、ニュアンスとしては分かると思うんですけど、
うん、
北海道ではあんまり連れっていう言い方はしてなかったような気がします。
うん、
まあ今はもう、もしかしたら普通に言う言葉になってるかもしれないけど。
うん、まあ僕も使わないんですけどね、うん、連れっていう言い方はしないんですが。 って思ってたんです。
はい。
たら、まあ、そういう意味ではあるんですけど、
はい。
普通に連れて呼ぶの。
あ、そう。
葵ちゃんが。
あ、なるほど。
堺雅人に向かって。
はいはい、本人に連れって言うの？
そうそうそうそう。連れって呼ぶの。
それはまた。
連れ何してるのみたいな。
それちょっと違和感あるっていう感じです。
私は、あれ、主人のことを連れと呼ぶとか、なんかそういうなんか感じの、本当に連れって呼ぶんですよ。
うん、
で、その連れの堺雅人さんなんですが、この人が非常に、超がつく几帳面な方で、始まってすぐで、お弁当を作るシーンから始まるんですよ。はい、冷蔵庫開けると、日月火水、あ、月火水木金か。
はい。
ラベルが貼られたタッパーが積んでありました。
はい。
その中に、チーズ。
お、
毎日日替わりチーズ。
チーズなんですよ。
が入ってて、自分でお弁当を作るんですよ。
はいはい。
で、なんか、すごい、女性が作るようなお弁当を、毎朝自分で作って、
うん、はい。
で、お弁当ができると、タンスのところ行くと、これまた月火水木金って書いてある、ネクタイ。
はい。
何曜日はこのネクタイって決まっているらしく、すごくきっちりしていて、で、出社するときに行ってくるよっていうところで、はい、しずるちゃんじゃない、葵ちゃんは、寝てるわけですよ。
は
い、寝ていて、挨拶すると、あ、って、寝巻きのまま、玄関へ、お出迎え、お出迎えじゃないや、
見送り、
お見送りか、しに行くような、その春さん、あ、まあ、春さんなんですけど、はい、葵さんの役がね、春さんは、売れない漫画家。
はい、
で、一応、映画の中で始まった時には連載を持っているんですが、
うん、
始まってすぐ連載を打ち切られます。
はい、
でも、そんなにね、こう、執着ない感じなんですよ。うん、その打ち切られて、まあ、多少悔しさみたいなのも出すんだけど、うん、まあでもそう、まあしょうがないね、みたいなぐらいな感じの漫画家さん。
うん、
で、ある日、その、毎朝作るお弁当を作り始めた時に、
うん、
この連れ、堺雅人さんがですね、お弁当を作れなくなるんですよ。
あ、
で、まあ、この人がですね、ソフトウェア会社、
うん、
なんか今時っぽい、なんだっけな、うん、ウェブソフトじゃなくて、なんだったっけかな、なんか会社が、あ、ウェブソフトラボラト、ラボラトリー、なんか今っぽい感じの、
はい、
ところに勤めていて、コールセンターではないんだけど、うん、要は、お客さんからのクレーム対応みたいなのをずっとしてるんですね。はい、で、まあ、ありがちみたいな。多分、スノーさんよくわかるんじゃないかなっていう、こう、パソコンの使い方自体、わかってないのに、みたいな。
はいはいはい。
多分、その、
恐ろしい話です。
そうそうそう。それがまあ写真のことになると多分スノーさんはすり替えればすごくリアルに実感できるんじゃないかなというようなやり取りをされ毎日を過ごすわけですそんな中ストレスを溜まっていてある日こう冷蔵庫からチーズを出すんですけどお弁当が作れなくなってそのチーズを切ろうとしたナイフを持ってその春さんのとこに春さんが寝て、まだ寝てるわけですよね。
うん、
そこに、そのナイフを持ったまま、春さんのとこに行って、
ええ、
お弁当が作れないんだよって泣き出して、
ああそっか
もう死んでしまいたいって言って、春さんが、
あ、
この人まずいかも。やばいっていうことに気づき、
はい、
で、まあ、そこから体調を崩すんですね。
うんうん
どっちが連れが。
ああ。
背中が痛いとか、頭が痛いとかっていうのがずっと続き出して、
うんうん、
で、病院に行ってみたらっていうことで、病院に行くと、そこでうつ病ですと。
うん、
典型的なうつ病の症状ですと。
う
いうことで、そこから薬をもらい、治療に入るんですけど、うんそこからその会社もまだ行くんですよ、
うん、
でやっぱりいろんなストレスを積み重ねるわけじゃないですか、
うん、
で、薬によって改善したりするんですね、
うん、
で、あ、今日はすごく調子がいいんだよって、うん、そのおかしくなった時の薬と明らかに違って、
うん、
あ、最初の、
うん、
この映画が始まった時の釣りに戻った感じがするんですが、やっぱりそれも長続きせず、
うん、
いや、こんなことだったら改善するんじゃなかったみたいな、
うん、
そんな状態になり、もう会社を辞めなさいと、
うん、
いうことでその春さんが言って、結局そこからすぐには辞めれないんですけど、うん、会社も辞めると。で、会社を辞めて、そこから闘病生活が始まるんですけど、
うんうん、
まあ、漫画家さんなので、
うん、
それをこう漫画で記録をつけるんですよね、日記みたいに、
うんうん、
な、本当に簡単にちょっと、一つイラストを描いてちょっと一言コメント書くみたいなのずっと続けていくんですけど、
うん、
うつ病って結構、
うん、
まあそんなしょっちゅうじゃないけど、でもいなくないんですよ、僕の周りでも。
ああ、いや、だってすごい多いじゃないですか、うつ病そのものは。
やっぱ
そう、毎回毎回いろんなこと話題になりますからね。
なんか、まあ、ちょっと話がそれますけど、
はい、
その障害のある人とかっていう話をたびたびしますけど、僕の周りにいないんですよね、すごく身近な中では。
はあはあ、
で、まあ、この番組でもよく言ってますけど、うん、どういうふうに接したらいいか分かんないっていうか、うんうん、何が正解なのかも分かんないっていうような、だそこも見つけたいっていうのがあるんですけど、
うん、
そのうつ病に関しては、過去にいたんですよ、何人か。
はあはあ、
いや、あの人実はうつ病だったんだって。
ああ、そう。
っていう。
後から、
で、結局、ああ、だからその会社を辞めちゃったりとかしちゃうんで、そのうつ病になった人を結構身近で知ってる人がいるんだけども、でも辞めちゃうとか、その縁が切れてしまう病気なので、っていうか僕の場合はね、
うん、
これまでのあれからすると、そういうふうにしてしまったんで、うつ病っていうのが結構身近にあるんだとは思うんだけど、これもまたわかんないんですよ。うん、で、それもあって今回これすごく気になって見てたんですけど、うん、で、なんとなくイメージで、その要は気持ちが落ちる、
うん、
で、そこから自分でこう戻れない、
うん、
まあ、その通った先生がそのうつ病についての説明を簡単にしたりするんで、
はいはいはい、
聞いてるとなんとなくわかるんですけど、うん、要は気持ちが落ちて、なおかつその気持ちの部分だけじゃなくて、実際そのこの連れがなったように頭が痛くなったり、
うん、
背中が痛くなったり、体の体調を崩したりもすると、うん、で、うつ病になって要はもう布団の中にこもるんですよね、
うん、
漫画みたいに、
うん、
布団をかぶって亀のようになって、うん、で、そういうのをイラストにしたりするんですけど、で、まあ、なんとなく想像してた感じではあるけど、でもこう日々のあれがこう描かれているので、
うん、
うわ、そう、これ結構きついなというか大変だなっていうね、
うん、
感じがこう日々の日常として描かれているわけですよ。で、会社を辞めてしまうので、
うん、
失業保険があるからなんとかなるみたいな、春さんのご両親、
うん、
今回映画だと大杉蓮さんと城貴美子さん、
う
ん、
はい、
が、春さんのお父さんとお母さんでって、で、そう相談したりとかっていうシーンもあるんですけど、うん、で、やっぱりその、大黒柱がそういうことになってしまって、どう、大丈夫なのみたいな、やり取りをして、
うん、
いや、やっぱ切実だよね、みたいな感じがするんですが、で、そこから、その、打ち切りになってしまって、
うん、
で、この春さんが、一年発起してですね、仕事をくださいと、
うんうん、
その編集者に、没 連載打ち切りになった出版社に、
はい、
もう一度その持っていくんですよね、
うん、
で、それ自体1回目がダメだったんだっけかな、まあ、なんかあれで、うん、もう何でもいいからくださいっていう時にこのタイトル、
はい、
それが鬱になりまして仕事をくださいって言うんですよ、はいはい、でそこで、その時漫画の仕事はもらえないんですけど、書籍のイラストの仕事はあるのでっていうことで、
はい、
うん、そこから春さんが再出発というか、
はい、
頑張り始めて漫画を描くんですけど、今度春さんが忙しくなるんですよね、
はいはい、
で連れが会社を辞めてなんかしてる時に、その後春さんが漫画を出せるようになるのかな、じゃないや、そのイラスト本のイラストを描いた時に、表紙にイラスト、
うん、
この主人公二人が高崎さんなんですよ、
はい、
で高崎さんが口の高じゃなくて、
うん、
はしご高っていうの、口高じゃなくてはしご高ってなんか何回か出てくるんですけど、
うん、
字が違うよと、うん、でそれ直してもらった方がいいよみたいなのを連れが言うんですけど、
うん、
もう春さんいっぱいいっぱいで、
うん、
ちょっと怒鳴ったりするシーンがあるんですけど、それまでの春さんとね、もう明らかに表情が違うのね、
そう
これすごいなと思ったんだけど、もうすごい、それまでってこう何のストレスもなく、
うんうん、
自分のペースで漫画を描いてすごい穏やかな顔をしてるんですよ春さん、でそれが自分がやんなきゃみたいなになった時にすごくきつい顔になって、
うん、
でそんなになった時に僕はいらない人間なんだって風呂場にこう行ってですね、
うん、
連れがこう泣き出すみたいなシーンもあって、相当こう大変なんだなっていうね。なんかその病院で診察受けるときに投薬して、
うん、
1年とかに1年半ぐらいはかかりますみたいなのを言われるんですよね、
うん、
でもその最初の頃って自分がそこまでかかると思ってないからびっくりするんですけど、
うん、
確かにこんななんだっていう感じで続いて、で、
うん、
結局葵ちゃんというか春さんがその、
うん、
連れが鬱になりまして仕事をなんとかくださいって言えたっていうのが、
うん、
要は自分は恥ずかしかったと、
うん、
その連れが鬱になってしまったことがすごく恥ずかしくて過ごしてきたけど、そのはっきり連れが鬱になったって言えたことがすごい良かったと、
うん、
いうようなことを言うんですよ、
うん、
いや、やっぱりなんか自分が相手がうちの神さんが鬱になって、
うん、
いや鬱になっちゃってねってなかなか言えないだろうなと、
うん、
やっぱそこがこうその向き合い方、うん、家族の向き合い方みたいな、でこの人強くてね、うん、頑張らないでやるっていう、
うん、
なんかを決めてやってるんだっていうのを途中で言うんですけど、うつ、んうん、の人に頑張れって言っちゃいけないみたいな
の、あ、まあ、聞きません、ありますね、
でそこはあったんだけど、要は家族も頑張んないんだと、
うんうん、
私は頑張らないと決めてやってるみたいなことを言うんですけど、本当にそういうスタンスじゃないとできないだろうなっていうね。で途中すごい印象的だったのが、そのお兄さんが来るんですね、連れの、
はい、
で、まあ意外と普通に話せるじゃんと、今元気そうじゃんと、
うん、
ね、もううちの子供も受験で大変だけど男は頑張って働いてしないとなっていうような、お前も頑張れみたいなのを言うんですよね、
うん、
で、その春さんが、いや、なんでもっとそっとしといて、そっと見守ってくれないのみたいな、そういうコメントとかがあったりとかして、いや、なんか、こう、イメージしてた、その、うつ病っていうものと、に近い部分と、ああ、ちょっと想像以上だなっていう部分と、なんかそのうつに対す、うつ病っていうものに対するもので重すぎずね、その途中途中にそのハルさんがその日記のようにして描いてるイラストとか、それがね、面白いっていうのとちょっと違うんだけどな、重くなりすぎないちょうどいいこう小休止というかね、要は布団かぶってこう亀のようになってる時に、まあ、いつか元気になったら竜宮城連れてけよとかいうコメントをつけるんですよ、なんかそういうのが間々に入るんで見ててすごく重いくなりすぎないんだけど、あ、でもうつ病ってこういうもんなんだみたいなのがなんかよくわかる作品になってて、なんかこういう伝え方っていうのかな、これ実際に多分この作者の人を、細川天哲さんっていう名前、漫画家さんで、多分実体験をもとにしてる。
そんな風に解説に書いてありますね。
なんだけど、で、まあこの作品中にも、要は連れのことを漫画にするわと。要はその最初に、連載打ち切りになっちゃった時とか、その編集者さんとかその本のイラストを描いた時の担当者さんが、もともとはやっぱ漫画の方の担当だった方で、で実際うつになったっていう告白をするんですよ。でそこからこういろいろと仕事をやり取りしてる中で、じゃあその本の仕事が終わった時に、まあ、次は漫画の方でやっぱり頑張ってほしいですね、みたいなのを言われるんですね。で、やっぱりその、読者アンケートとかで連載中止になったので、なんかそこら辺で自信がないみたいな話をするんだけど、いや、本当にそれ書きたかった作品ですか、みたいな、そういうことを言われていろいろ考えていく中で、要は連れのことを書くみたいな、で、僕のこと書くのって連れが言うんですよ、いや連れのことも書くけど私のことも書くよみたいな、そういうことで、まあ、この作品ができたいきさつみたいなのも紹介されてるんですけど、なんかこういうそのなんていうのかな、世の中にこう誤解されてたりとか知られてないものを紹介する仕方としてすごくいいなっていうか、こういう作品でそのうつっていうものを知ってもらう、っていうのにはすごくいい方法を取られてるなっていう感じがして。まあ、実際だから打つっていろいろケースがあるんだろうけど、でもなんかこの大変な感じとかっていうのもわかるし、その頑張れよって言っちゃいけないみたいな漠然とした知識はあったんだけど、あ、こんな感じなのかっていうね、そのお兄さんが来た時にその頑張ろうやみたいな言ってるのがすごくプレッシャーになるみたいな、そういうのが描かれてたりとかしてですね、非常に面白かったですねこれ、でね、この坂井雅人さん、僕が好きなのはあの困ったような笑い、
そうそうそう、それはどのくらい頻度で
結構あります
あ、そうですね、まあ、このストーリーっていうかこの配役、この役柄だとはありそうだな
だけどね、ちょっと今までと違うかな、ニュアンスがやっぱちょっと違うんですよね、この、あの笑いに、いやちょっと困ったような笑いはただ出てくるんですが、何箇所かちょっと印象的な
ああ、なるほど。
ああ、この笑いコレクションの中ではちょっとこれ一つ上位に入りそうな笑いが
良かったですね。
2箇所ぐらいあったので。
もうなんかタイトルっていうかね、あの宣伝の写真からしてなんとなく困ったような笑い
でした。まあまあそうですね。これね、なんだっけな、すごい、これが2011年の10月かなんかで、ちょうどこのポスターがね、貼り出されてる頃、
うん、
ちょっと、まあ、打つとかいうことではないんですけど、結構なんかいろいろ、いろんなことが重なって、俺、大ピンチだった時だったんですよ。
うん。
で、でも、あ、坂井雅人なんだと思って、っていうのと、あと、打つっていうものに対して興味があったので、
うん、
いや、非常に見たいなと思って、ずっと気にはなっていたんですが、うん、ようやく見れた感じですけど、思ってたより、その、うん、どんよりしすぎない、
うん、
でなんかその鬱っていうものをなんとなくこう知れるのですごくいいと思います。はい、坂井雅人さんは、うん、あの困った笑顔は、結構上位の笑顔が2回ぐらい出てきますので、
うん、
そこも楽しみにぜひ見ていただきたい作品ですね。でもこれ見て思ったんだけど、映画って今劇場どれぐらい行けます？
残念だからほとんど劇場で、あ、まあこの間の能の城ぐらいですかね。
あ、
子供と行くのでなんか1年に1回
あ、
うん、ぐらいですね。
なんかね、こういう作品の映画館じゃなくてもいいから、なんかすごくこうたくさんの人に見てもらうといいのになっていう、
うん、
まあ映画館、まあ映画として作っていうか映画で見てもらいたいっていうあれがあるのかもしれないですけど、うん、なんかすごい面白かったですねこれ、
うん、
うん、あの
ですね、
まあ、この作者さんになる、この細川てんてんさんになると思うんですけど、
はい、
まあ、この葵ちゃんをやってた春さん、
はい、
すごくやっぱ強いなと。あの頑張らないって言ってやってるんだけど、うん、いやこれ相当大変だよねみたいな。
ああ、まあそうですよね、
うん、っていう感じをして、
はい、いや、あのこの2人は夫婦役は、あの大河ドラマで随分一回夫婦が役やってたの、
初姫、
夏姫の時にね、やってましたし、まあ、あの、あれ、なんとなく同じカップルっていうのも面白いなと、うん、は思いますし、
うん
うん、まあ、漫画原作の映画って、まあ、テレビドラマに限らずですけど、
うん、
多いですよね。
ああ。
邦画に関して言えば、
うんうんうん、
まあ、非常に多いなっていうのがあるし、うん、あの、漫画が、その、どんどん、こう映画のシナリオに、
うん、
しやすいというか、そういうなんか傾向があるのかもしれない、
うん、
なという、
どうなんでしょうね、
かな、どうなんでしょうね、そこら辺、うん、あのこうこれは全体的なあの流れなのかもしれないですけど、
うん、
ね、まあの漫画の表現の幅が非常に上がってきたっていう。
うん。だから、漫画のその、なんて言うんだろう、その、構成というかシナリオとかっていうあれが、すごく、次元が上がってきてる、う
ん。そんな気はします。
感じがあるのかもしれないですよね。
うん。そんな気はします。まあ、昔の漫画が悪いっていうわけではなくて、
うん。
うん、昔の漫画、他の時にはこういう映画っていうメディアをあまり考えてないというか、
うん、でその映画の人たちがそこに注目してたかしてないかっていう、
う
ん、
そうですね、まあ、
だからそれこそさ、昔の漫画が今になって映画になってるみたいなのも多いじゃないですか、
うん、あ、そうですね、まあ、それも、まあ、この間のね、松山健一さんの話した時の、
うん、
あのテレビドラマ化されたやつもましたしね、うん、相当昔の漫画
で、明日のジョーもなったし、
うん、
それこそキャシャンだとかそんな最初
はい、
うん、だからやっぱり もういい作品っていうのはやっぱその映画に持ってけだ。でも映画になって大失敗なやつもあるけどね。
まあ難しいですね。そう、まあそこら辺はやっぱり監督の才能。
ああ、そう
なんだ。才能ですよ。もうそれだけ原作咀嚼できるかとか、うまくその世界観崩さずに映像実写で持っていけるか、
そう、なんかね、ちょっとがっかりするのが映画になって小回りとかみんな漫画のまんまっていうのがあるんですよ、うん、これ漫画と同じそのカット割りというかね、シーンがこうどんどん変わっていくのが漫画と一緒だみたいな、なんか画角みたいなまでで一緒みたいなのもあって、
うん、
それはどうなんて思うんですけど、まあこれちょっと原作見てないんで何とも言えないんですけどね、
うん、
なんかこういう何かをこう広めようとした時にこういう風に作品にして、うん、まあこの人が漫画家さんだったからできたっていうかそれまでなんだけど、なんかこういうものの伝え方みたいなっていうのは、うん、何かこう他のことにも通ずるものがあるんじゃないかなと思って見たんですけどね、
はい、うん、まあいい映画に言われてよかったんではないでしょうか、うん、坂井雅人さんならハズレはないのかなっていうい
や、やっぱ、でも、なんか安心感が。
まあ、そう
で、でもね、まあ、今回。
まあ、俳優としてのね、そのキャストの実力っていう点では、もう、両方双璧だしね、これで。
うん。アオイちゃんも良かった。
うん。
ちょっと、いや、やっぱ、アオイちゃん可愛いな、と。
いや、まあ、そりゃ可愛いでしょ。そりゃ、やっぱり、全然そこら辺が、うん、女優さんっていう職業っていうのもあるんで、ちょっとそういう可愛さっていうのは、非常に出る映画で、本当によく、その役に合った可愛さを出してくる人ですよね。
うん、そうなん
だ、ね。ほら、可愛いって、常に同じ可愛さになっちゃう人いるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
こう、地の可愛さで。
うんうんうん。
まあ、可愛いのはそれは可愛いんだけど、それと違って、その役柄の中での、
うん、
その本人プラスその役としての可愛さっていうのが、
うん、
まあ篤姫の時なんかも、ああ、すごい面白いな、
うん、
まあ特に篤姫で、こう、非常に、こう、注目したものですから、
うんうん、
あの時の酒井さんもすごい良かったし、
うん
うん、見たいと思います。はい。
結構ね、あ、でもね、見ない方がいいと思いますよ。
え、そうなの？
あの、ね、
なんで？
なんだっけな。
はい。
どういう流れだったかちょっと忘れたけどね、はい、まあ、連れが落ちている時に、はい、葵ちゃんが、こう、連れの手を取ってですね、
うん、
自分の着てる服の下に、
はい。
手を入れるわけですよ。
はいはい。
で、自分の胸のところに持ってって、
ええ。
あ、こう、イグアナを飼ってるんですよね。
ああ。
で、イグアナになっちゃったら、要は、冷血動物だからね、みたいな話があって、でもなんかその連れが、まあ、そうなっちゃえばいいって言ったんだっけかな。それ以下って言ったんだっけかな。まあ、要は、でもそれ、イグアナみたいになっちゃったら、この暖かさはわかんないんだよって、こう、自分の胸に、直に触らせるみたいなシーンがあるんですよ。
うん、
俺、ベラボーにその葵ちゃん好きではないんだけど、ちょっとドキッとするシーンだったので、
うん、
葵ちゃん好きにはショックかもしれない。
いや、そんな、それほど、なんていうんですか、ウープではありませんはい。
いや、でもよかったですね。
あ、まだよかったですね。
本当に、しずるもよかった。だけど、俺この葵ちゃんの方が好きかも。
あ、なるほど。
うん、ちょっといい感じだったの。まあ、ちょっとその、まあ、家族って何みたいなのも考えさせられるかも。
うんうん、
いや、こんな奥さんいたらいいよねって思いました。
いや、まあ、うん、それを考えると鬱になりそう。
いや、っていうか、俺鬱になったらどうなんだろうとか思ったんですけど。
あ、まあ、 まあ、そうですかね。普通の人でもやっぱり、普通の人っていうか誰でもなるっていう。
うん、なんか風みたいなもんだ。心の風みたいなもんだっていうのが何回か単語として出てくるんですけど、まあ誰でもなるみたいなね。
うん。
まあでも。
まあ、あれですね。僕もお財布の中身がないとすごい普通になりますけど。年から年中かもしれないですか。
でもなんかこの、連れの几帳面さ、なんかすごい真面目な人がなるとか言うじゃないですか。
まあ普通なんとなく、うん、わかるような気がします。
で、それ考えると俺は大丈夫かなとも思うんですけど、逆にうちの神さんがなりそうだよ、怖いなとか思ってね。さすがにこの、日付、曜日ごとのタッパはないですけど、結構それに近い感じのことをする人なので。いや、自分の神さんが鬱になったら、ハルさんみたいにできるんだろうかってちょっと、そんな風に考えたりね、ちょっと考えさせられるところも多々ありますので、ぜひ、連れが鬱になりまして、チェックしてみてください。
うん、はい。
ということで、今週は、葵ちゃん好き、坂井雅人好きにおすすめの一本でございました。
はい。
ということで、今週、エンターテインメントの会以上となります。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。